松本義人君、ここで一般質問にかかる参考資料の配布願いがあっております。著作権法など法令に違反する頒布物参考資料でないことを確認しており、議長として許可するとともに配布しております。なお議会は言論の府であり、言葉で説明すべきものと考えます。当該議員におかれましては、論理的に分かりやすい言葉での説明に十分配慮して発言されるよう申し添えます。それでは松本義人君、一般質問どうぞ。
通告4番、4番議員松本義人でございます。通告に基づき質問をいたします。分かりやすい言葉ということでございますけれども、ちょっと脳梗塞を発症しましてですね、まめなところがありますので議長にお分かりして了解をよろしくお願いします。まず1番目、町執行の各種事業の在り方についてお尋ねをします。市町村ではハード事業、ソフト事業と数々の事業が行われていますが、その財源の形態として国権による補助事業による各種補助金、記載、徴費等様々です。嶺北町でよく言葉に出るのが有利な記載という言葉です。記載するというのはあくまでも借金です。嶺北町でよく使われるパターンが、記載によって財源を確保し、その後補正予算により計上され実施される事業です。これ全国市町村で利用されない余剰金を拾い集め、なりふり構わず借金をし、今や県下 1人当たり91万9000円の借金、これ2、3年前のデータでございますけれども、借金ランクは県内4位の嶺北町です。1位は五木村、2位産山村、3位水上、4位嶺北、山江、熊、南阿蘇村と続いています。ベスト7のうちの6自治体は山間部の村です。過疎化の適用が多い村ではないかと考えられ、借金が増加しているものではないかと思われます。税収において割と健全な嶺北町の借金でランク4位は実に情けないところでございます。常識ある自治体では事業を行う場合、まず効率の良い国権の補助事業を選択する。その補助団を記載で補い、記載額を抑え、合わせて徴費も削減する、このようなやり方が一般的です。また単独事業、法の定める範囲内でなるべく控えめに実施し、国権の補助金を最大限活用する、そして公正に付けを回さない確実な財政管理がなされるというようであります。当然のことと思います。先の議会において否決された白木を第一農地の風化防止対策事業関係の事業要望が複数の議員から一般質問があり、町長からは前向きの回答があったと思われましたが、この件についてお尋ねをします。これまで農地をはじめとした私有物件に関して、特別に法律の定めによるもののほかは全て事業についての負担金が伴い、嶺北町においても例外はなかったと認識をしています。このことについて町長のお考えをお尋ねをします。各市町村また本町で一番活用されている農地関係の事業は再業給工事であろうと思われます。この工事については主に雨量で認定される災害、これ台風豪雨等の異常気象でございますけれども、国庫負担法に基づき採択されるものですが、工事費については農地の普及について、自己負担は、工事の量とか被災面積、その他の施策、いろんな事情がありますけれども、およそ負担金は 50% 以上じゃなかろうかと思っております。このほか嶺北町では測量設計に伴う手数料が個人負担となっています。農地の保全等について、農地と災害復旧事業について一例を挙げましたが、個人の所有する財産の保護、改良、復旧とはすべて個人負担が伴いますが、白木を第一、農地をどのようにお考えかを尋ねします。 霊北町内ではここ 2,3 年担当課の指導体制の充実により、台風や異常気象の豪雨、波浪による河川、道路をはじめとした、すみません、雨に豪雨により河川、道路をはじめとした危険箇所の対象に全力を挙げ、徐々に成果が出ていることは承知しております。しかしながら、これまで長年の怠慢と予算不足等によるものだと思われますが、手つかずの箇所がいまだ多数残っており、関係町民は泣き寝入りの状態にあります。一方、海岸では波浪、高潮などにより崩壊、滅失、浸食された箇所も多数あります。また河川においては、豪雨による護岸の崩壊により、電波塔、山林等は壊滅状況のところが多く、山間部の河川においては河川の形状が変わり、河川の真ん中に杉の木が生育している、そういったところもあります。そしていまだに河川の境さえわからないところもあります。風化防止対策事業関係により農地の保全が町で担保されるとすれば、非常に素晴らしいことだと思われますが、町内にはここ白木尾第一以上に台風や豪雨により被災を受け、手つかずのところが多くあります。均衡を保つ政策を願うところでございますが、町長のお考えを伺います。一方、坂瀬川漁港においては防波堤が動いているのは事実でありますが、防波の役割は十分効果があっております。補修による場合はある程度動きがなくなってから工事を行わなければ、また同じように事態が発生する可能性があります。現在防波堤の役割は十分満たしているので、危険箇所に立ち寄らないようにするなど規制を行い、今後台風による高まりにより大きく現状が変わった場合に、漁港施設災害復旧事業等により国交事業等による国交補助事業により実施できる可能性がありますので、補助対象事業活用はいかがなものかとお尋ねをします。これまでもトロロ湖町管理時代の、富岡港西港ですねと実施されており経緯があります。この場合、現在は国庫補助 65% 以上、補助団についても、最も有利な記載もあると思われます。本工事については記載により工事計画が進んでいると思われますが、本町の借金体制から一日も早い脱出を願うものでございます。町長のお考えを お尋ねをします。2023年6月19日、岡山駅ほか館長等に段ボールの箱が送られ、爆破予告をする内容のメールが送信されたことを大きく報道された時間がありました。その中に、大きな声だけでなく小さな声にも耳を傾けてといった内容の文章が添えられていたということでございます。有力者や大物政治家が大きな声を出しても届かず泣き寝をしている多数の人々が小さな声ということであろうと思われますが、調整が新しい体制になって、そのようなことがないように望むものでありますが、町長のお考えをお尋ねいたします。白木尾農地の保全、坂地川漁港の修復工事については必要であろうと思われますが、農地等はとほか個人の財産保全については条例規則と法の整備を早急に実施され、町内で有心人員をつける予算の許す限り実施されるよう求めます。また白木尾農地の保全については条例規則等の制定後でございますけれども、当然個人負担金が伴うものと思われます。個人負担についてもその旨周知され、後日問題が発生しないように努力されるよう求めます。また坂瀬川漁港については国庫補助による漁港整備計画、漁港施設災害復旧事業と補助事業の活用による町費の出費を極力抑えて実施されるよう求めます。合わせて、 上記2巻についても町長のお考えをお尋ねをします。この2巻についてはさまざまな角度から強い要望があっておると思われますけれども、規則要項とまた世間の常識とさまざまな角度から状況を見極め、できるものはやる、できないものははっきり断る、大きな声に惑わされない町職員と一体となった体制づくりをお願いしたい、そう思いますが、町長のお考えをお尋ねをします。次に、天草区域連合ごみ処理施設整備事業についてお尋ねをします。この件につきましては通告書の提出が8月24日天草区域、連合協議会臨時、の議会がですね、すいません、議会が8月24日の同日開催され、新ごみ処理施設整備事業の入札が再度行われたことから、質問内容に一部現状に合わないところがあると思われますが、修正するいとまがなかったので ご了承のほどお願いします。8月17日に議会全員協議会が開催され、天草広域連合新ごみ処理施設についての説明が天草広域連合から浜崎事務局長、原田課長ご出席のもと説明が行われました。説明の内容はこれまでの 返還と事業契約書の変貌とですね、事業契約内容ということでございましたということで、まず1に事業開始の経緯、2に再スタートした新ごみ処理施設の整備、3入札結果、について説明が行われました。町長は天草広域連合副会長の立場にあられるということですので、次の件についてお尋ねします。今回の天草広域連合新ごみ処理施設については、新聞報道によると賛成3、反対6の人で否決となっていますいました。まず1、落札の決定は議会の決議がなければ効力はないと理解しておりますが、天草広域連合の規則規約はどのようになっているのかをお尋ねします。2、今回の説明会では事業は落札者が決定し、すべて順調に進行しているかのような説明でありましたが、落札の決定は議会の議決があって効力を発するものであり、現代の段階ではそうでないと思っています。どういう意味で17日の全員協議会の席上で説明会が行われることになったかお尋ねをします。事業の遂行について、一部5年間の施工管理業務委託費2億、2204万円を除くすべての線については西一町の了承のもと早急な監視を願いながら天草広域連合にすべてを託しています。本来なら議会の否決を謙虚に受け止め、原因究明に努め、その事業の遂行に努めなければならないと思われますが、いかがでしょうか、お尋ねをします。8月25日、天草広域連合議会において、議会に再度提出され、可決されましたが、先に一部反対議員の説得裏工作があっているという噂もありました。この時については噂通り2名の議員が賛成に回り可決されましたが、どのようにお考えかお尋ねをします。3番目、落札と契約がなされていない状況において説明が行われました。8月17日開催された説明会が何の目的でなされたのかお尋ねをします。4、またご承知の通り、この説明会場で今回の建設工事請負計画否決の理由が何であったか、広域連合からおいでの2名の方にお尋ねをいたしましたが、回答はありませんでした。副会長として天草広域連合執行体制のメンバー2として、分かる範囲内でご説明をお願いします。5、建設費159億5000万円について金のかなりの高額です。職種ごとの金額をお尋ねします。6、運営費209億円は施設の20年間の運営費ということでございますが、年間10億円以上の経費です。支払い方法や担保についてはどのようになされるのかお尋ねします。以上ご質問いたします。回答内容次第では実質において一問一答方式により再質問させていただきます。
町長。
ただいまの松本議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の町執行の各種事業の在り方についてでありますが、白木尾台地のり面崩壊防止対策につきましては、地域の方々からの長年にわたる切実な要望を受けまして、熊本県と協議をし、検討を行った結果、国が進める国土強靭化対策にて、一部を県の事業として実施していただき、そのほかは町の事業として、緊急自然災害防止対策事業債を活用して実施することとし、令和3年12月定例議会、並びに歳議をお願いしました同年12月臨時会において関係予算を計上いたしましたが、2度の議会において実施広報に疑義がある等の理由から議員皆様のご理解が得られず、事業は一旦白紙の状態となっております。その後、熊本県との協議を継続しながら、今現在は実施広報や財源等について再検討を行っているところであります。松本議員ご質問の農地等の個人の財産保全についての負担金の考え方でございますが、前回提案しました内容は、土地所有者様から土地のご寄付を受けまして、熊本県および嶺北町の所有に名義を変更して事業を実施することとしておりました。この理由につきましては、事業予定箇所の直近の背後は農地でございますが、農地のさらに背後には、道路や住宅などがあり、このまま海苔面の崩壊が進みますと、道路や住宅部分にまで被害が及ぶことが想定されるなど、公益性が高いこと、そしてもう一つは、議員ご指摘のとおり、農地等災害復旧事業などでは、個人の負担金が発生しますが、白木尾台地の場合におきましては、負担金を徴収する代わりに、所有者様から土地を無償でご寄付いただくことで、他の事業との負担バランスが取れると判断したからでございました。次に、逆瀬川漁港防波堤に対する国の補助事業であります災害復旧事業の活用についてでございます。本件につきましては、逆瀬川漁港周辺地区の防波堤の一部に隙間が生じており、年々その隙間が広がっている状況であるため、速やかな修復が必要であると考え、現在緊急自然災害防止対策事業債、交付税の措置率 70% を活用し、測量設計を行っております。予定では、測量設計業務を10月までに完了し、12月定例議会の補正予算に工事請負費を計上し、ご承認をいただきましたら、速やかに対策工事を実施したいと考えているところでございます。災害復旧事業の活用につきましては、本事案を令和2年度に熊本県に相談をしましたが、災害復旧事業での適用除外要件であります維持工事と見るべきものでございまして、災害復旧事業には該当しないとのことでございました。また同じ適用除外要件の中に、甚だしく維持管理の義務を行ったことに起因して生じたものと認められる災害にかかるものは災害復旧工事に該当しないと規定されておりますので、もし防波堤の隙間が徐々に離れていっている現在の状況を放置し、災害にかかるのを待つとした場合、やはり適用除外要件に該当することになりますので、災害復旧事業を受けての事業実施はできないと判断しているところでございます。また当然ながら、災害復旧事業以外の補助事業も検討いたしましたが、事業要件に該当する補助事業はございませんでしたので、記載事業の中で条件の良い充当率 100%、 交付税措置率 70% の緊急自然災害防止対策事業債で実施することとした次第であります。松本議員がおっしゃられました通り、事業を行うにあたりましては、もちろん一般財源を極力少なくするため、まず国庫補助事業での採択を目指し検討しております。しかしながら、どうしても国庫補助事業等の活用ができない場合は、交付税措置率が高い有利な記載事業での実施を検討し、それでも活用できない場合に限り、一般財源での実施としているところでございます。 また事業の均一化、平等性につきましても、事業の効果や緊急性など、優先順位等を比較、検討しながら取り組んでいるところであります。今後につきましても、事業の選定にあたりましては、当然ながらその必要性を十分検討した上で、広くさまざまな可能性を考え、また多角的な視点で状況を見極めながら、適切に選定を行っていくよう努めてまいります。次に2項目目の天草広域連合ごみ処理施設整備事業についての質問に答えさせていただきます。まず1点目の天草広域連合の規則規約等はどのようになっているのかについてでありますが、天草広域連合議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第2条の規定によりまして、予定価格が1億5000万円以上の工事の請負契約を締結するには、議会の議決を経る必要があると定めてございます。2点目については、議員ご指摘のとおり、2度にわたる広域連合議会の否決を謙虚に受け止め、指摘事項や疑義がある事項について、きちんと説明を行い、事業の遂行に努めなければならないと認識をしておりましたので、そのために3点目にご指摘があった全員協議会、霊北町の全員協議会を8月17日に開催し、新ごみ処理施設整備事業に係るこれまでの変遷と事業契約案の内容について説明をいたしたところでございます。なお同様の内容で天草広域連合議会においては8月10日に、天草市議会においては8月17日午前に、そして加盟天草市においては8月23日にそれぞれの説明を行ったところでございます。次に4点目の件については、8月24日開催の第4回天草広域連合議会定例会において、広域連合議会議員の皆様のご理解を賜り、工事請負契約の締結並びに補正予算について可決いただいたところでありまして、霊北町の議会議員の皆様にも傍聴に来ていただいたところであります。次に5点目の工事請負金額159億5000万円の内訳についてでございますが、ストーカー式焼却炉を2炉有しますエネルギー回収型廃棄物処理施設の分が123億8600万円、不燃ごみや空き缶類を空き缶等を選別処理いたしますマテリアルリサイクル施設の分が35億6400万円で積算をされております。次に6点目の運営費の支払い方法や担保でございますが、運営費の契約については業種ごとにそれぞれ19年9ヶ月の一括の年数で契約を締結予定となっております。支払いについては毎月支払い分を予定しておりまして、その担保につきましては支払い前に毎月の事業実績報告書のヒアリングを実施し、担保の確保を行う予定でございます。以上、松本議員のご質問に答えさせていただきました。
一般質問の途中ですが、ここで昼食のため1時まで休憩といたします。時間前ではございますが、皆さんお揃いですので休憩前に引き続き本会議を再開しますが、広田幸秀議員から早退届が提出されております。ただいまの出席議員は9人です。定数に達しておりますので本会議を再開いたします。松本義人君。
では質問します。冒頭申し上げましたけれども、霊北町借金がそのもんですね。これ前町長から聞いてたものだと思いますけど、このことについて調整して現在の状況を調整してどのように今後の状況をどのようにお考えされたでしょう
か。町長。
借金ということで記載の話をされましたけれども、これについてはたびたび申しておりますけれども、記載の借り入れ額をですね、償還額より2億ほど毎年少なく借り入れをしておりまして、記載残高は着実に減っております。そういった中で、今回の決算の中でもご報告がありますけれども、財政健全化の判断比率であります、まず記載に関する交際費率、 交際費比率につきましては 12.4 ということで、昨年度よりもさらに低下をしております。低くなっておりますということは改善されているということでございます。また将来負担比率につきましても 32.2 ということで、これにつきましても大幅にですね、年々減ってきている状況でございます。これに対しまして基金ですけれども、これは直近になりますけれども、基金につきましては令和3年度末で全部の基金を合わせまして18億6200万ほどでございますけれども、4年度につきましても2億8900万円余りを基金に積み立てまして、4年度末では21億5300万ほどに基金は増えております。こういった中で財政健全化につきましては着実に進みつつあります。しかしながら今後におきましては、今回松本議員にものご質問にもありますように、新ごみ処理施設の部分、それから嶺北中学校の改築事業にかかる予算的な部分が令和6年度以降に発生をしますので、その時に対応するために現在記載を減らす一方、基金を積み立てを行っているという状況でございます。今後も引き続き財政健全化に向けて努力をしてまいりたいと思っております。以上でございます。
松本首都君。
人口は減る、所得も減ってくる、高齢者は増えるということで状況でございますので、ぜひそこら辺力を入れていただきたい。よろしくお願いします。それから、白木を農地の保全の件でございますけれども、回答の中で道路とか住宅に近い公共性が高いということでございまして、道路住宅までその現場から何メートルぐらいありますか。
はい、町長。
はい、具体的にですね、どの地点が何メートルということでは確認はしておりません。でも私も現場何度も見ましたし、議員の皆様もご覧になっているかと思いますけれども、日に日にですね、農地の侵食が進んでいるという状況でございます。これにつきましては議会の構成が新たな議員構成になられてからもたびたびですね、それぞれの議員の皆様からも白木尾海岸の部分につきましては早くこの改修をするようにというなことでですね、要望ご意見も出ておりまして、町といたしましてもそれは必要なことかと思っておりますので、今後も引き続き熊本県と協議しながら進めてまいりたいと思っております。
松本首都
君。ここは海岸線でございますので、県の海岸保全で完全にもう出来上がっておると。それでこの海岸保全の高さはですね、将来どこも一緒、例えば三代町の裏とか、あるいは表の方も一緒、東海岸も一緒ですね。ここだけ低いわけじゃなかったですね。なぜ、この護岸の崩壊は何だと思いますか。
はい、町長。
はい、海岸の保全につきましては確かにですね、熊本県の事業により実施をしていただいておりまして、海岸からの波によるその海苔面の浸食というのはございません。ただ内側のですね、農地の部分にやっぱ水脈があるんだろうと思いますけれども、その水がですね、海岸線の方に流れ落ちまして、そのために農地が浸食されているという状況でございます。
松本義人君。
もう前から水脈のことは聞いておりますけど、これ何百年も前から多分水脈があったと思うといいし、そしてマスコには住宅は建たんはずですから、ということで八区の向こうの方には家は建っとらんと、水があるから家が建っとる、今の始まったことじゃないと思いますので、そこら辺もう一回です、ね、本当に水であるという調査が必要だと思いますけど、時間の関係でもうやめますけれどもですね、この農地の前面に山があったと思いますけれども、どうなんですかね、山があって畑ですかね。
はい、
町長。
はい、山の部分が一部残っているところもありますし、もう農地まで浸食している箇所もございます。
松本
君。そしてこの山とその廃墟地の農地は所有者が同じですかね。なんか所有者から負担金を取る代わりに土地を給付していただく、この場合ではですね、その給付金は寄付をされる方は山の方が寄付されるというような感じを聞いたんですけれども。
はい、
町長。
はい、海側と農地側はですね、それぞれ土地の持ち主は異なります。 まあ、同じ方が持っておられるところもありますし、全く違う方もいらっしゃいまして、すべての土地の持ち主にご寄付を、無償で寄付をしていただくということでですね、令和2年度まで進めてきた事業においてはですね、承諾をいただいてきたところでございます。
松本義人君。発言
の
時は前に。
そうした場合は、要するに農地を保全を守って負担金をいただかんばならぬ方から、その代替を徹して土地はもろ取らんちゅうことですね。違う方から土地を寄付していただいて、農地は、そうしたら、この先ほど説明では、土地を寄付していただくから、土地は、工事費は取らんぞというような回答があったと思いますけれども。
はい、町長。
はい、この白木尾のり面のですね、この事業にかかる土地の方につきましては、すべてですね、承諾をいただいて、無償寄付をしていただくという形で進めておりました。
松本義人君。
私はそういうことで言ったんじゃなかったですよ。保全していただく方が土地を提供するのが本当でしょう。その代わりにするわけですから、代償として。それを都合いくらで単価で取って、負担金に充てるというような、このさっきの答弁のようなことだったんですけど、今ちょっと違うことですけど、もう一回。はい、
町長。
現実的にですね、まあ、すべての土地の所有者がいらっしゃいます。それと耕作者の方も違う方もいらっしゃいます。そういった中で、この土地の現在の登記簿上の所有者の方、この方々につきましては、やはり長年、ここについては白木尾台地の農地がございまして、それを守るために自分たちの土地も無償で寄付をするという、そういう行為をいただいてですね、すべての方に寄付の同意をいただいていたところでございますので、全てあの部分の土地につきましては、すべて白木尾台地を今後残していくんだという皆さんの思いの中でですね、進めてきた事業でございました。
松本義人君。
寄付された土地の後の活用はどのようなおつもりですか。
町長。
当然、農地の乗り面の保全をした後はですね、その農地を利活用してもらうということでございます。
松本義人君。
止めとってくれんか。山を寄付して伝えたと、寄付された土地を何に使うかということですよ。
町長。
山を寄付されたところはですね、その山 の、まあ、崩壊を防止するための工事をするわけですね。構築物をしますので、そのための寄付でございまして、農地がある部分は農地として、使われる部分はその後も農地として活用していただくということでございます。
松本義人君。
で、規則とか規約とかそういった条文は何かとか交換したらやりますということか、土地を譲渡してもらえたらタダでしてやりますよとか条文ありますかね。なんか
町長。
条例とか規則とかという部分ではございませんで、先ほど答弁をいたしましたように、この事業を進めるにあたってどういう形がいいかということで協議をした中で、無償で寄付をしていただいて、その対策をするということで取り決めてまいってきたところでございます。
松本です。
ここの白木尾台地じゃなくて、他の公共工事の場合はそのような感じで寄付は免除しますよとか、なんかそういった事例ありますか。実態を教えてください。例えば道路改良したときに、道路場やるから損分ないらんと、例えば農道場作るからとかいう、ここら辺は取らんじゃったことがありますかね。
農林水産課長。
例えば一例でありますけれども、県営事業ではありますけど、地産事業はですね、自治体の方で海苔面の崩壊対策を行って、まあ、個人負担がない事業ということで、まあ、そういう事業も一部、ちょっと全体的にちょっとまだ詳しくですね、把握はしてないんですけど、まあ、もちろんそのおっしゃいますように、農地関係で言いますと、まあ、農地等災害復旧事業はおっしゃるように、個人負担があります。で、最初に言いましたように、県の地産事業は県の方で、崩壊防止工事をされまして、個人負担がないという事業も一部ございます。
松本義人君。
そしたら今もし危険箇所があった場合、今後、土地を町に取ってくれろって、その価値工事をしてくれろということで、町はその辺で、はい、そうしましょうというような関連はつきますかね、白木尾台地のような関係で、そこら辺をお尋ねします。
農林水産課長。
それぞれ被災箇所といいますか、崩壊箇所の状況、地目ですとかあると思いますので、白木を第一のように同じようにどこもするということではなくて、例えば農災にかかるところは農災で事業を実施しますし、地産は地産でというような形で、ですね、その時のその地目ですとか被災箇所の現状を見て該当する部分の事業で対応していきたいと思います。
松本義人君。
当然そういったことがありますね。河川でもこれ土地を工事をさせてください、その昔もう河川にしてくださいとか、ちょうどでもそうだと思いますよ、超河川でもそうだと思いますよ。それ今までやってきたことでしょう。それは当然河川とか道路とかは公共的にせにゃならんところでしょう。ところがした方が畑で、上方も畑で、負担金など引き乱金ご頑張してくれるといえば、コアロルトルムの町に寄付しますからということでした場合、町はあ、ほんなら町に寄付してくだし、それしてやりますけということでできますかね。
農林水産課長。
先ほども申し上げましたように、現地のですね、状況でありますとか、地目でありますとか、そういったところ、緊急性で、公益性ですかね、その辺を総合的に判断して、白木の第一の場合にはご説明したような形になっておりますが、他のところも、可能性として、同じような状況、重要性、緊急性があると判断した場合は、可能性はあるというふうに思います。
松本義人君。
可能性があるということですね。実は実例を申し上げます。これは年度は分かりませんけれども、トロロ地区がですね、この前豪雨でですね、孤立したときに、トロタヌキ川地線の川に、の町道の裏手に、町道の下の段に民家があったんです。ところがそこが崩れて民家に土砂が流れ込んだんですけれども、そこ災害で来てくれるってだいぶ言うたんですけれども、それできんやった。それは今の町長副町長もそこら辺の関係実情は知っとられますので、知っとられると思いますので場所を申し上げませんでしたが、ね、この方は自力で回復してきれいに片付けた。ただ消防団がですね、一時入ったとは多分入ったと思います。それからですね、まだありますよ。超過支援あたりも実際は災害が古い方があってもあっておりながら護岸が崩れた、反対側の護岸が崩れた。来てくれろって言ったら、こういう選抜いかんよって言ったとか、河川台帳以外に乗っ取らんけんできませんとか、そういう方が、それは案内します。それから、そこをですね、そういったことでもう、そこの、もう一軒の方は上が崩れて、そこを今度は土砂がですね、水がですね、家屋の床下まで浸水したりなんかしとった声も、そこを災害でしてくださいということでございましたので、そこできんやった。そして、かなり強いことで言いましたところが、単独ですよ。単独でやっていただいた。そこも案内しますよ。よかったら。そういったことで緊急性があったっちゃ、シトランドですよ、今までが。今、取っつけただけでしょ。今、苦しい答弁の中で、いよらでしょ。今後はですね、そこら辺はまだ時間がありますので、これはやっぱり負担金と土地代はですね、毅然としたやり取りが必要と思うので、ここは売りますよ、買いますよと。そこはどんぶり勘定でですね、そういうことをやっとったっちゃ、そこが千万件、どんぶり勘定でも負担金は取らんけん、土地はくれ、人の土地は取り上げて、隣に畑とかしてきてあっとですか、今は現在はそうでしょ、白木雄大地の場合は。そういう考え方しかならんでしょう。ぜひですね、早急な規則とか条例との制定をもしてですね、合わせて町内に至るところにこういったことはいっぱいありますよ。白木雄家も、あるいは危険度が高いところいっぱいありますよ。交通会から坂地川あたりは護岸も全部じゃなかですか。ほんなら潮水が飛んできて、サッシが錆びてどもこもならんから、サッシを変えてやりますよと一緒じゃなかですか。
護岸の高さは全部一緒ですよ。これが先ほど私が申しました通りに大きな力、大きな政治力、それはしなきゃいかん。黙っとってこらえとるものはしない。そういうというより今嶺北町のやり方になるかですか。今後はぜひ注意していただきたい。合わせてですね、ここに写真をもし置いておいてあります。見てみてください。これ1枚目はですね、山の裏が、家家屋の裏がですね、この前の豪雨で崩れとったですよ。これは私にも言われたこともなかし、何も言われよって言うとだり、ただ通りがかかって、あらもう知らないと言って認識があったから、今日たまたま今日の議会 に出だったので持ってきて写真を持ってきましたけれど、私よりも一級した。今77歳の方が自力でずっと小さい石を並べてですね、自力で復旧しようと。これは今まで町がこういったことはもう無頓着で何もしてやらんから、こういったことがありようとですよ。わかりますか。わからんか、写真は。わからんとか、副町長と地元ですから、すぐわかる。私の通るところですから。こういったことはわかるでしょ。今、次よらとわかるでしょ。下は家ですよ。それは黙っとるもんなもしてやらんと。ただ2枚目ですね。2枚目見てください。これも大きな土のうを組んでありますよ。これは裏が個人の山やけんできんじゃろうということで、個人が人らって、これ何十万もかけて人らですよ。たまたまここら辺の私ちょうど の草刈りをしたときに何かしちゃったっけということで、まあ、建設土木管理課長に用意と監視したとといったところが、もうすぐ見に来てもらってですね、手配をしていただいたということでございますけれど、私が感づいとらんば、ここは泣き寝入りですよ。何十万もかかっとですよ。こういったところが点々とあったですよ。これもトロロです。たまたまこれは私がここの町道の草葉買った時にそこら辺ずっと刈りますので、その時に見受けたから、どかんかしらも危なかばいと見ておってくれんかということでしたところですよ。ぜひですね、ここら辺は多分くれると思いますよ。この2か所土地はやると思いますよ。どうぞしてください。してください。これは下に行く。ここは人命が2か所ともですね、こっちは1枚目はすぐ下は家ですよ。もう一つのとは、もう一つ2枚目は家と道路ですよ。よろしくお願いします。それからこの条例とですね、要するにどんぶり遺憾状の件で、紹介をしますけれども、近隣の自治体でですね、自治体の要項に定める補助金交付団体の第三セクターの法人でない団体に補助金を出しておったと。ここで刑事告発と受け取られますね、組長が。ご存知ですか。
承知しておりません。
おらん。
承知しておりません。
はい、
松本義人君。
なんかネットがあたりで見られると思いますので、これ見ておいてください。これは条例にないやつになるやったということで、告訴してあります。無限に告訴してありますので。というのは、何もなか、条例にも何もなかと無償で成したときは朝食はるまんまとですよ。これ全部負けろか、そういうことでございますので、今後ですね、ぜひ注意していただいて、で早く条例を制定してですね、条例を制定した中で、やはり負担金は取る、取らんなら取る、取っとなら取っていた。私は通常今まで取っとるから、取った方がいいと思いますよ。ぜひそこら辺、この件については、12月の3月のですね、私が反対した理由の中でも申し上げた通りでございますので、そこら辺ですね、ぜひ前向きで、今検討されておりますかね、私、反対の答弁もしたときに、したんですけれども。
町長。
土地の寄付の件につきましても一旦すべて白紙に戻しておりますので、これからですね、対応は検討してまいりたいと思います。
松本義人君。
ぜひですね、嶺北町はですね、四季を中心にして坂瀬がとろろ富岡と三方で目の気配りをよっと聞く地域でございます。これ特徴素晴らしい地域でございますのでですね、ここの嶺北町の町民自体がですね、じゃあもう常に公平で 皆さんが幸せになるような、あの一部を大きな声でやや言われたところを早するとじゃなくて、公平な目で見て、そして町全体が幸せになるような政策をしていただきたいと思います。それから広域連合のゴミ処理施設の問題なんですけれども、私はあの17日の日の会合の中でここで何しに来られたかなと思いました。実は契約して議会の議決して改めて必ずその人にということになったときに説明しに来てよかったじゃなかろうかなと、何のために来られたか全然わからない。あたかもその落札者がもうすでに自分たちが仕事するような関係の説明資料でもございます。そこら辺ナンバー2としてどう思うんですかね。
町長、
これに説明しては先ほど回答いたしましたように、2度にわたる広域連合議会の否決を私ども広域連合の役職員としても謙虚に受け止めまして、説明が足らないというようなご指摘を受けておりましたので、その指摘事項や疑義がある事項についてきちんと説明を行う必要があるということで、嶺北町の議会、天草市の議会、そして上天草市の議会にも報告をした上で、また広域連合の議員の皆様にも説明をした中で、8月24日の議会の広域連合の議会の定例会に臨むというような形で説明会を実施したところでございます。
松本義人君。
ご承知かと思いますけれども、またこの否決された原因についても連合会の職員の方にお尋ねをしました。なんで否決、それで否決された原因は何かと、それ何の答えもできませんでした。連合会の職員の怠慢じゃなかろうかと思います。そこら辺に執行部の一員として町長どのようにお考えですかね。
町長。
事務局のですね、説明不足という点はたびたびですね、ご指摘を受けておりましたので、その説明不足を解消するためにですね、先ほど申しましたように、数度にわたって広域連合においては勉強会も開催をしていただきましたし、さらに先ほど申しましたように8月10日には広域連合の議会の中でも説明をしたところであります。反対の事由につきましては、松本議員もこの前の広域連合の議会に傍聴に来られておりましたので、反対議員の方の討論を聞かれたかと思いますけれども、一番大きい点は、私が判断するところによりますと、やはり最終の焼却灰の処理の問題、これが当初は20年間、業務委託の事業者に確約をしてもらうという形にしておったところ、なかなか現状の国の状況あたりを見た中で、20年間というのは厳しいというようなことの中で、まず5年間をですね、確実に資源化、あるいは最終処分をしてもらうということで確約をしてもらって、その後の15年間分はまた協議をする中で、事業者の方にお願いをしていこうという、この変更の部分をですね、広域連合の事務局の方が広域連合の議員の皆様にしっかり説明ができていなかったというものが大きな反対の要素であったと私は考えております。
松本芳人君。
いいですよ、はい、資本金5000万と聞いております。当初の落札者がですね、あまりそんなに大きくない、その方が360億の取ったと、これは普通の一般人なら何やと思うですよ、都民は。そこら辺に関係、やっぱり議員さんたちに苦情が入って、否決になったんじゃなかろうかと思う、私はそう思いますよ。それでこういったことに慣れきっている、我々にしてもらえばそうじゃなかと思いますね。我々はもう、戸籍中とかが来てからもう、はいはい、賛成ですよというのが、そういった議員とか慣れとるところはそうなのかかもしれませんけれども、そうでなかったところはやはり心配するんじゃなかろうかと。やはりまさに広域連合はですね、かなりの多額の予算があります。規模も大きい。そして今後はですね、副会長としてですね、常に目配りをしていただきたい。そして天草党員はですね、善良でですね、純粋ですよ。ぜひですね、そこの純粋な人柄に恥じないですね、連合組織を作っていただきたい。また嶺北町もそうであってほしいですから、そこら辺ぜひ、お願いしてですね、今後そこら辺のもうどうか分かりませんけれども、町長がもし何かあったら答弁お願いします。これで私は終わりますけれども、ね、
町長。
今回の新ごみ処理施設の計画の問題につきましては、先ほどから申しますように、説明不足等もございまして、皆さんに大変なご心配をおかけしました。広域連合の定例議会の後ですね、3区首長集まって、今後はですね、事業の計画的な進捗に向けて、説明責任を十分に果たしながらやっていこうということで、改めて3人で話をしたところでありますので、そういったところで天草広域連合、それから各市町が一体となって進めてまいりたいと思っております。以上でございます。
これで松本義人君の一般質問を終わります。